2023年9月24日、ただいまより聖霊降臨節第18主日礼拝を御前にお捧げいたします。招きの言葉。我が子よ、あなたの心を私に委ねよ。喜んで私の道に目を向けよ。賛美歌90番を賛美いたしましょう。
Thank you. 祈ります。天におられ聖霊によって私たちと共にいてくださる神様、あなたが私たちの主でいてくださることはなんと素晴らしいことでしょう。私たち人間は愚かで力も弱く不完全なものです。私たちは自分のことも管理しきれないものです。ましてや他の人のことなど手に負えません。人間だけで正しく健やかに歩まねばならないなら、私たちは絶望しなければなりません。しかし全知全能の神であるあなたが私たちをいつも守ってくださり、御子イエス・キリストによって命を保証してくださっていますから、安らいでいることができます。希望を持つことができます。私たちの大切な体、命、私たちの大切な人々も安心してあなたに委ねることができます。必要なものはあなたがすべて与えてくださいます。主よ、感謝いたします。このような恵みを与えられているものとして感謝して礼拝を捧げさせてください。私たちがあなたを見失うとき、あらゆる不安と焦りが襲ってくるでしょう。私たちの信仰は弱く、すぐにその危機に陥ってしまいます。どうか私たちを憐れみ、そのようなことがないように、聖霊によって強い信仰の確信をお与えください。あなたを知らない人々がこの世には大勢います。どうかその人々が一人でも多く私たちと同じ恵みの輪に導かれますように、世の人々への伝道のための力はこの礼拝から与えられます。聖書を通して聞くあなたの御言葉が私たちの心の中で有効なものとなりますように、私たちの心が御言葉を潰してしまうことのないように聖霊によって守ってください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書を拝読いたします。本日与えられました聖書の箇所は、旧約聖書アモス書8章4節から7節、新約聖書ルカによる福音書16章1節から13節です。はじめに旧約聖書アモス書8章4節から7節、旧約聖書の1439ページ下の段です。拝読いたします。このことを聞け、貧しい者を踏みつけ、苦しむ農民を押さえつける者たちよ、お前たちは言う、新月祭はいつ終わるのか、穀物を売りたいものだ、安息日はいつ終わるのか、麦を売り尽くしたいものだ、エファマスは小さくし、分銅は重り重くし、偽りの天秤を使ってごまかそう、弱い者を金で、貧しい者を靴一足の値で買い取ろう、またくず麦を売ろう、主はヤコブの誇りにかけて誓われる、私は彼らが行ったすべてのことをいつまでも忘れない。 次に新約聖書ルカによる福音書16章1節から13節、新約聖書140ページ上の段です。お読みいたします。イエスは弟子たちにも次のように言われた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この男が主人の財産を無駄遣いしていると告げ口する者があった。そこで主人は彼を呼びつけていった。お前について聞いていることがあるがどうなのか。会計の報告を出しなさい。もう管理を任せておくわけにはいかない。管理人は考えた。どうしようか。主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力もないし、物乞いをするにも恥ずかしい。そうだ、こうしよう。管理の仕事を辞めさせられても、自分を家に迎えてくれるような者たちを作ればいいのだ。そこで管理人は主人に借りのある者を一人一人呼んで、まず最初の人に、私の主人にいくら借りがあるのかと言った。油100バトスというと、管理人は言った。これがあなたの証文だ。急いで腰をかけて50バトスと書き直しなさい。また別の人には、あなたはいくら借りがあるのかと言った。小麦100コロスというと、管理人は言った。これがあなたの証文だ。80コロスと書き直しなさい。主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めた。この世の子らは自分の仲間に対して光の子らよりも賢く振る舞っている。そこで私は言っておくが、不正にまみれた富で友達を作りなさい。そうしておけば、金がなくなったとき、あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえる。ごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実である。ごく小さなことに不忠実なものは大きなことにも不忠実である。だから、不正にまみれた富について忠実でなければ、誰があなた方に本当に価値あるものを任せるだろうか。また他人のものについて忠実でなければ、誰があなた方のものを与えてくれるだろうか。どんな召使いも二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。子供説教。
子供さん、あ、来てる。うわ、前においで。前、お母さんと一緒でいいよ。前においで。いらっしゃい。ああ、よく来たね。ああ、よく来た。うわ、嬉しいな。はい。はい。じゃあ、おはようございます。
おはようございます。
よく来てくれたね。教会は他の教会行ったことある？
ない。
じゃあ、調布教会っていうの、ここね。調布教会が初めて来た教会？
初めて。
あら、そう、嬉しいな。よく来ました。はいはい、パチパチパチパチパチ。あ、こっちにもお兄さんが来てるよ。はい、お兄さん、こんにちは。
こんにちは。
ハレルヤ。
ハレルヤ。
はい、じゃあ教会の挨拶にハレルヤって言って、みんなで一緒に言ってみよう。せーの、ハレルヤ。はい、えらいね。それじゃあね、ここ座ってもらえる？ここ、こっち側おいで。ちょっとお母さん離れちゃう ね。お母さんここでもいいですよ。じゃあ、ね、あ、お兄さんね。さあ、これ映像が今から出るんだけど、その前にね、平和の挨拶をしましょうね。じゃあ皆さん、ちょっと立ってくださって、周りの人たちと握手しないで、ね、こんにちはとか、ね、主の平和とかシャロームとかって言って挨拶しましょう。はい、あ、よく来たね。シャローム、シャローム、はい、あ、シャローム、よく来ました。はい、シャローム。はい、どうぞお座りください。そう言ってる間に、ちゃんとこれが治ってくるかな。ね、あのね、今日はね、あ、 子供説教、これイエス様っていうの、イエス様聞いたことあるかな。
ない
ないよね。イエス様って言うんだってね。あ、周りに子供たちがいっぱいいて、イエス様は子供が大好きですね。だからみんながね、こうやってね、教会学校来てくれるのすごくね、ちょっと見えないかもしれないけど、喜んでくださってるんだよ。嬉しいね。今日はね、どんなお話だろう。あ、もう平和の挨拶済んじゃったね。この教会でもやってます。世界中に教会がありますよ。またね、いろんなところ行ってみてください。はいね、挨拶してますね。さあ今日ね、さっきね、ここで聖書を読んでもらいました。これがね、大きな本だけどね、聖書って言います。聖書って聞いたことある？
ない
よね。ないんだよ。世界で一番読まれてる本なんだって。世界で、世界中で読まれてる、一番読まれてる本。すごいね。どんなことが書いてあったかっていうと、こういうこと。この人がイエス様です。実写版のイエス様ですね。はい。ある金持ちに一人の管理人がいた、ね、管理人は主人のお金を無駄遣いしていた。主人は言った。お前について聞いていることがある。会計報告を出しなさい。会計報告ってちょっと難しい。何かわかる？
そのやお金を使ったやつ。
そうです、そうです、ね、お金を、例えばお使いに行ってきてって頼まれたことある？
うん。
お金預かるでしょ、うん、でレシートをもらってきてよって言われる？
たあんまり。
そう、信用してもらってるんだよ、ね。うん、そうね、レシートってあるじゃない、ね、お店が出してくれる紙、ね、お使い行ったことある？
ない
よね。これからいっぱい、これからいっぱい経験してください。そう、ね、でお金を渡されて、なんかこれ買ってきてって言われることがあるんです。 あるかもしれませんね。はい、そう、その時に、ね、言われた通りのものを変わってこなきゃダメでしょ、
うん、
ところがどっこい。自分の好きなお菓子にしちゃおうって言って、勝手にお菓子を買ってね、あ、おいしいな、やっぱこっちの方が良かったかななんて言って、知らんふりしてたら、ある時に、あれ買ってきたレシートちょっと出してごらんって言われると、あ、これは大変だね。お母さんに言われてきたことと違うものを買って使っちゃったということになると大変なことになるね、うん、そういうことはないよね。ないよね。ないよね。
いや、うん、多分
ちょっとなんかためがありましたね。はい、そうそうそう、ね、この人も困っちゃってるよ。そう言われて、今まで自分のね、主人に言われたようなことを、ね、そのためにお金を使うんじゃなくて、主人のお金を勝手に使っちゃってたんだって。あ、そういうことをどっかで聞いたぞ、ね、本当かどうかちょっと会計報告、お金をね、整理して報告しなさい、言われちゃったんだって。そしたらどうしよう、あ、これでクビにされて、すごい顔してますねこれね。すごい真っ青ですよ顔が。うん、どうしよう、クビにされてしまう、他にできる仕事はない、焦ってます。あ、喜んでます。そうだ、こうしよう、主人に借りのある人たちを呼び、借用書っていうのは、ね、あ、これだけ借りていますね、だけれども、あ、そういうことをね、証拠にする文書ですね。 そのね、例えば1000円借りていたら、よし、あなたはね、500円借りていたことにしようって言ってね、勝手に安くしちゃったの。ちょっと難しい話だけどね。ちょっと難しい話。そう、勝手にね、書き換えてしまったんだって、ね。でもね、そうしたらね、その人は喜んでくれるから、ね。今後ね、クビになったとしてもね、自分を助けてくれるんじゃないか。そう思ったんだって。悪いこと考えた。で、さあね、主人にお金借りてる人たちを呼んで、あ、この人がそうだ、ね、さあこのね、証拠の文書に
書き換えなさい。これだけもっとね、安かったってね、書き換えなさい。え、そんなにしてもらっていいんですか、ね、驚いてます。いいんだよ、でもこのことは覚えておいてね。ね、なんだかね、怖いけどね。はい。そしたらまた主人がそのことを知っちゃってて、お前やってくれたな、怒られちゃうのかと思うでしょ。ところがね、でもよく考えたものだな、それは褒めてやろう、褒めてくれるんだって。そんなことどうしますか。そんなことラッキーだね。
ラッキ
ーそうなんですね。なぜでもね、こんなことをね、褒めてくれるんだろうね。どうしてこんな褒めてくれる。だって悪いことしたんでしょ。
なんで、
なんでだろうね。本当困っちゃうね。ね、いいことしたら褒められる、
うん、
よかった ね。その反対は聞かないでおきましょう、ね、はい、そう。イエス様はこうおっしゃいます。不正にまみれた富で友達を作りなさい。友達を作るのはいいけどね、でも不正にまみれた富で、富っていうのはお金のことです、ね、汚いお金っていうことかな。どういうことだろうね。とにかく友達を作りなさい、それはいいことだ。ごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実である。どういうことだろうね。そしてこういうお話もされた。あなた方は神と富とに仕えることはできない。富っていうのはお金のことです。お金を大事にするか神様を大事にするか、ねえ、どういうこと。神様を大事にする人はお金を大事にできないのかな。なんか困っちゃうね。だからここにね、小鳥もあれって分かんない分かんない、難しいね。じゃあ難しいから、ね、もっと知りたい人はこの後の説教をよく聞いてくださいね。はい。じゃあ今日はよく来てくれました。嬉しかったです。また来てね。ね。また来てね。はい。それではお祈りしましょう。天の神様、今日は初めて教会に来てくれた人がいました。本当に嬉しく思います。あなたがこの人たちを呼んでくださいました。どうぞあなたの御言葉がすぐにはわからないかもしれませんが、少しずつ教えてください。そして豊かな心が与えられますように。あなたから与えられているものがたくさんあります。それを本当に大切にして生きていくことができますように、感謝して生きていけますように、このお祈りをイエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。はい、よく来てくれました。じゃあ後ろに行っていいですよ。はい、
購読詩編を購読いたしましょう。詩編49編1節から21節まで、購読詩編の57ページ上の段です。回収の皆様は2時下がったところをお読みください。詩編49編、指揮者によってコラの子の詩賛歌。諸国の民よ、これを聞け。
この世に住む者は皆耳を傾けよ。
人の子らはすべて、
豊かな人も貧しい人も、
私の口は知恵を語り、
私の心は平地を思う。
私は格言に耳を傾け、
竹音を奏でて謎を解く。
災いの降りかかる日、
私を追う者の悪意に囲まれる時にも、
どうして恐れることがあろうか。
財宝を頼みとし、富の力を誇る者を
神に対して人は兄弟をもあがないえない。
神に身の代金を払うことはできない。
魂をあがなう値は高く、
とこしえに払い終えることはない。
人は永遠に生きようか、
墓穴を見ずに済むであろうか。
人が見ることは、
知恵ある者も死に、無知な者も愚かな者と共に滅び、財宝を他人に残さねばならないということ。
自分の名をつけた辞書を持っていても、
その土の底だけが彼らの常しえの家、よよに彼らが住まうところ。
人間は栄華のうちにとどまることはできない。
ほふられる獣に等しい。
これが自分の力に頼る者の道、
自分の口の言葉に満足する者の行く末。
黄泉に置かれた羊の群れ、
死が彼らを飼う。
朝になれば正しい人がその上を踏んでいき、
誇り高かったその姿を黄泉が蝕む。
しかし神は私の魂をあがない。
黄泉の手から取り上げてくださる。
人に富が増し、その家に名誉が加わる時も、
あなたは恐れることはない。
死ぬ時は何一つ携えていくことができず、
名誉が彼の後を追って墓に下るわけでもない。
命のある間にその魂が祝福され、
幸福を人が与えても、
彼は父祖の列に帰り、
永遠に光を見ることはない。
人間は栄華のうちに悟りを得ることはない。
おふられる獣に等しい。
賛美歌21、370番を賛美いたしましょう。
Thank you.
お座りください。説教不正な管理人の例えと題して、八木宏牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
本日の新約聖書ルカによる福音書16章に書かれている不正な管理人の例えは、主イエスが弟子たちにお語りになった教えです。ある金持ちに雇われている管理人がいた。この男が主人の財産を無駄遣いしていることがバレてしまい、主人から監査を受けることになります。もう解雇することがされることが決まっているようなものです。そこで管理人は残された期間を使って自分の身を守るための手段を取るのです。主人に借りがある人々を次々と呼びつけて、証書を書き換え借りを軽くしてやる。そうすることで解雇されても恩を売ったことによってどこかで身を寄せることができるだろうと考えたのです。この管理人は不正の上に不正を重ねました。主人に対して大変な損害をもたらしたのです。ところが何ということか、主人はこの不正な管理人を褒めたというんですね。それならこの例えをお語りになったイエス様は弟子たちに不正を行うことを勧めておられるんだろうかと疑ってしまう。私たちは戸惑います。もちろん主イエスがそんなことを勧めておられるはずはありません。本日の旧約聖書の方でアモス書8章が読まれましたが、不正な商売によって貧しい農民たちを苦しめる商人たちに神が厳しい裁きをもたらすことを告げておられます。神も神の御子イエス様も不正を嫌われるんです。そうであれば主イエスはこの例えを通して何をお教えになろうとなさったのでしょうか。不正な管理人は主人の金を無駄遣いしていたと書いてあります。無駄遣いとはどういう使い方なんでしょうか。先週はこの例えの直前に書かれているいわゆる放蕩息子の例えを読みました。そこにおいて弟息子は父から譲り受けた財産を金に変えて家を出て行き、放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまったと書いてあります。そこでも同じく無駄遣いという言葉が出てくるんです。放蕩の限りを尽くして無駄遣いをしたということで、放蕩とはどういうことか国語辞典で調べてみると、主食にふけって貧困が収まらないことと書いてあります。主食についてさらに国語辞典で調べると、酒を飲み女遊びをすることと書いてあるんです。これがここで言われている無駄遣いのイメージでしょう。主人の財産は主人のために使わねばならないのに、管理人は自分の欲望を満たすために主人の財産を使ったということ、これが無駄遣いだというんです。そこですでにこの管理人は不正を行っています。この例えは例えですから、何からの例えであるのか。ある金持ちの主人とは神様でしょう。管理人とは誰であるか、この例えは弟子たちに対して語られていますから、 直接的には弟子たちでしょう。しかし弟子たちだけではありません。この例えをお話になった直後の14節には、金に執着するファリサイ派の人々がこの一部始終を聞いてイエスを嘲笑ったと書いてあります。ですからファリサイ派の人々もこの例えを聞いていたんです。そうすると不正な管理人はファリサイ派の人々でもあるということになります。弟子たちやファリサイ派の人々に共通することは何か、つまり神に仕える者たちだということです。民の中から指導者として選ばれ、責任が与えられている人々です。それが神の管理人だというのです。そうであるなら私たちキリスト者もキリストの弟子たちですね。民の中から選ばれてキリスト者とされ、神から与えられている賜物を神のために使うように命じられているんです。しかし神からの賜物を本当に神のために使っているんでしょうか。もしも神のために使わずに自分の欲望を満たすために使っているのなら、それは放蕩と変わらない無駄遣いであるということになります。主人は管理人に監査を行うことを伝える。その日までに会計をまとめて報告をしなければならないのです。そしてその時になれば不正が明らかになり、裁きが下され解雇されます。それは主なる神が終わりの日をもたらされることを示している。主イエスが世においでになった、主イエスは神の国をもたらすためにおいでになったのです。神の国が完成するときに神の裁きが行われる。そのときに私たちの行いが清算させられるのです。不正な管理人は自分の今後の身を守るために一生懸命に考えました。自分の与えられている権利を使って残り時間をも計算に入れて、できることを精一杯にしたんですね。油100バトスを主人から借りている人がいた。バトスとは23リットルのことです。それが100バトスあるのですから2300リットルですね。当時においてそれだけの大量の油を使うのは個人ではありません。組織の長です。現代で言えば町工場の社長クラスではないでしょうか。小麦100コロス、コロスとは230リットルです。その100倍ですから2万3000リットルです。この量も個人レベルではありません。現代風に言えば大きなレストランでも経営している人でしょうか。いずれにしても何かしら事業を行っている人なんでしょう。それを半分引いてあげたり2割引きにしてあげたら、金額にしたら相当の割引ということになります。当然感謝してもらえるでしょう。事業主に感謝してもらえたら、クビになってから仕事を失ってからも次の就職口を与えてもらえるかもしれない。なるほど、よく考えたものです。しかしいくら借りのある人に感謝してもらっても、主人に対してはさらに損害を与えたんですね。そうであれば不正に不正を重ねた管理人であるということになります。にもかかわらず、なぜ主人はこんな不正な管理人を褒めるのでしょうか。普通は褒めませんね。普通は 裁判所にでも告訴するのではないでしょうか。しかし普通は褒めないはずの主人が褒めるというのはなぜか。これは例え話であるからです。人間の話じゃないんです。神様の話を主イエスがされているんです。主イエスは不正な管理人でも自分ができることを精一杯に実行して来たるべき日に備えたのだから、弟子たちも神様の管理人として自分のなすべきことを来たるべき日に備えて一生懸命に考え実行しなさいと言われているんです。そしてそれを実行するときには神様は喜んで褒めてくださる。8節、この世の子らは自分の仲間に対して光の子らよりも賢く振る舞っている。この世の子らとは神に従っていない人々です。それに対して光の子らと呼ばれているのが弟子たちです。そしてキリスト者である私たちです。私たちキリスト者に与えられている賜物は真の光である主イエスです。あるいは主イエスが与えてくださった福音であり救いです。神の愛とか永遠の命もそうでしょう。賜物です。それなら私たちは光の子らしくキリストの光を十分に用いて生きているんでしょうか。精一杯にこの賜物を活用しキリスト者の恵みを生かして神と人を愛することを実行しているんでしょうか。その日が来ることも忘れ与えられている救いの恵みも忘れだらだらと過ごしているということはないでしょうか。不正な管理人は不正な手段であっても友達を作りました。その友達が今後の自分を守ってくれるからです。9節で主イエスがおっしゃっています。そこで私は言っておくが不正にまみれた富で友達を作りなさい。不正にまみれた富と呼ばれている。私たちもわずかながらでも富を持っているんです。お金のことです。不正にまみれた富と言われるとお金自体悪いものであるかのように聞こえるんですがそうではありません。お金も神様が与えてくださる尊い賜物ですね。しかし私たちはそのお金を放蕩息子のようにしてまた不正な管理人のようにして自分の欲望を満たすためだけに使ってしまうんです。本当は主人から預かっているお金です。主人のために使うための主人のお金なんです。神のために使うべきお金なのです。にもかかわらず自分の欲望を満たすためだけに使うのならそれは神のものを横取りしているのであり不正にまみれた富となってしまう。けれどもそのような不正にまみれた富で友達を作りなさいと主イエスはおっしゃいます。友達を作るために友のために人々のためにお金を使いなさいと言われているんです。その時にお金は不正にまみれた富ではなく清いものになるのではないでしょうか。9節を最後まで読むとこう書いてある。そうしておけば金がなくなった時あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえる。友達を作ることによって永遠の住まいに迎えてもらえるということ、友達が永遠の住まいに入れてくれるんではなくて ここでは神による技が語られている。最終目的はこの永遠の住まいである神の国に神によって入ることです。神の国に入るためには神様を友達とする必要があるんです。神様に喜んでいただき、神様の友達になる。神様が喜ばれるのは人々を愛して人々のために富を使うことです。それが神の望まれていることであり、神のために生きるということなのです。神を愛して神の喜ばれるように生きるなら、来たるべき日に私たちは永遠の住まいに入れていただけると言うんですね。13節、どんな召使いも二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。さっき子ども説教では本当に謎な感じでしたけれども、だんだんと見えてきます。私たちが自分の欲望のためにだけ富を使おうとするなら、管理人失格となる。富を支配しているようでありながらも、実はいつの間にか富に支配されてしまっているということになるんです。しかし神のために富を使おうとするなら、富をも支配することができるんです。神の良き管理人となることができるんです。十節に、ごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実である。ごく小さなことに不忠実なものは大きなことにも不忠実であるとあります。ごく小さなこととは何か、この文脈から見ると富のことです。お金がごく小さなことと呼ばれているんですが、お金が価値のないものとして否定されているのではありません。教会においてもお金はとても大切です。私たちは礼拝において献金を行いますね。教団の式文使用版では、献金を行う行為は奉献と呼ばれています。なぜ奉献と呼ばれるのか、そこにこう説明が書いてあるんです。自分の体を神に捧げることの印として献金が捧げられる。礼拝における献金はお金だけを捧げる行為ではありません。本当は自分の体を献金かごに入れなければならないんです。奉献は神への献身の印であるからです。でもそれを実行するなら、どんなに大きな献金かごが必要でしょうか。そんなことは無理です。人がそのまま入ることのできる献金かごは用意できませんね。だから献金を行うことで献身の印とするんです。教会では毎月役員会の会議が行われています。こんなに毎月役員会を開く宗教っていうのは他にはあんまりないんです。そしてその会議で会計報告が会計担当役員の方々によって丁寧に行われ、質疑応答が行われて審査されています。教会ならではの習慣なんですが、それほどに教会はお金を大切に扱っているんだと言えるでしょう。その会計報告がまた毎月皆さんに配布されているんですね。非常にオープンになっているんです。教会はそのようにしてみんなでお金を大切にして、決して軽視しません。しかし主イエスは富を、お金をごく小さなことと呼ばれている。なぜでしょうか。ごく小さなことに忠実なものは 大きなことにも忠実であると言われる。主イエスは大切な富以上に大きなことがあると言われているんです。それは何か。神様です。神様が与えてくださった救いです。福音です。神の愛なのです。このことこそ大きなことです。人生をかけ、命をかけて取り組むべきことなんです。神の御子主イエスは私たちに救いをもたらすために十字架で死んでくださいました。命をかけて身代わりになって私たちの罪を背負ってくださったのです。そのことによって私たちの友となってくださいました。神に対して背いてばかりいる不正な管理人である私たちのためにです。主イエスを十字架につけて殺した私たち罪人のために、主イエスは私たちを愛して友となってくださいました。慈しみ深き友なるイエスはという賛美歌があります。まさに主イエスは友を作ってくださる方だったのです。私たちも主イエスによって与えられた命を活用して友を作りましょう。友となってくださった主イエスを愛し、神を愛しましょう。たとえの主人は不正な管理人を褒めました。この主人が普通の人間なら褒めません。この管理人がしたことはどう転んでも不正なのです。でも不正であってもこの管理人の抜け目のないやり方に対して主人は褒めたのです。この例えの主人は主なる神であるからです。私たちがしていることは完全なことではありません。いくら私たちがキリスト者でも清く正しく良い管理人にはなりきれないんですね。どうしたって神に背いてしまう不十分な管理人なんです。しかしそれでも良いのです。私たちは立法主義的に自分の力で完全な人間にならなくたって良いように主イエスが来てくださったのです。主なる神様は私たちが少しでも神のために努力をするなら褒めてくださる方なんですね。主なる神様は普通の人間の主人ではありません。もっと大きな愛を持って私たちを見つめてくださっているんです。そしてほんの小さな一歩でも神に向かって近づくなら神は喜んでくださいます。私たちを褒めてくださいます。そのような神の愛の眼差しの中で歩んでいきたいですね。お祈りをいたします。私たちの主なる神様、あなたは不十分な私たちを実に温かい目で見つめてくださっています。私たちが日々不正を行ってしまうことも承知で、私たちを愛し許し守ってくださいます。あなたは来たるべき日に私たちが退けられなくても済むように主イエスを使わしてくださいました。来たるべき日は祝いの日として待つことができます。私たちもあなたから与えられている富、賜物、新しい命をあなたのために捧げることができますように、 主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌21、530番を賛美いたしましょう。信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条は修法の表紙、またホームページ上にも掲載されています。使徒信条。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。 私は聖霊を信じます。清い行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。お座りください。献金を捧げいたします。奉仕者の方は前にお願いいたします。
お祈りいたします。今日はこんな気持ちのいい朝に教会に集うことができたことを深く感謝いたします。在天の神様、ありがとうございます。今日ここに集えなかった方たちもどうぞこのすがすがしい朝を楽しんでいただけたらと思います。今日は先生からいい お話をたくさんいただきました。日頃から神様からいただいた私たちの力、それからわずかな富でも少しでもお返しできるように心がけて暮らしていきたいと思っております。今日はわずかですが、私たちがお返しできるものをここに献金としてお捧げいたします。皆様の思いとともに主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
主の祈りを祈ります。主の祈りは週報の表紙、またホームページ上にもございます。主の祈り。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らが罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。唱詠賛美歌21-27番。
Thank you.
なたたちはすべての民の間にあって私の宝となる。神の宝の民とされたあなた方は喜びを持って世に出て行きなさい。父、子、聖霊の神の祝福がいつもあなた方にあるように。アーメン。
お座りください。ご報告いたします。修法理面をご覧ください。先週の集会報告は記載の通りです。本日と今週の予定です。教会学校礼拝は本日9時より礼拝を持ちました。この主日礼拝後、80周年の関連動画上映を行います。教会員の轟雅子さんのインタビューを流させていただきますので、どうぞこのままお残りください。動画上映後、第2回80周年記念委員会が行われます。また葡萄の会は、また葡萄の会も行われます。よろしくお願いいたします。9月25日コピー機の入れ替え工事が行われます。祈祷会9月27日1時半よりございます。街道清掃担当者は記載の通りです。ご確認ください。次週の予定です。10月1日聖霊降臨節第19主日、世界聖賛美、世界宣教の日、世界聖賛美となっておりますので聖賛式がございます。10時20分より主日礼拝が持たれ、音声配信は14時からとなります。聖書箇所は旧約聖書アモス書6章1から7節、新約聖書ルカによる福音書16章19節から31節、説教金持ちとラザロと題し、八木博牧師より御言葉を取り継いでいただきます。賛美歌は以下の通りです。また10月第1週目ですので、誕生者祝福がございます。主日礼拝後、全体集会議題1、礼拝について2、80周年記念に向けてございます。軽食を用意いたしますので、本日中に受付参加者名簿にご記名ください。全体集会後、教会学校教師会がございます。ご奉仕の皆様、それぞれよろしくお願いいたします。その他に移ります。月報815号が発行されております。他に何かございますでしょうか。
80周年の記念委員会と、記念委員会はですね、資料を使う関係で1階の集会室で行いますので、礼拝が終わった後、委員の方はお祭りください。それに関して葡萄の会は申し訳ないですけれども、いつもは1階ですけれども、今日は2階で行ってください。よろしくお願いします。それから、これが終わった後上映すると、今指揮者から話がありましたけれども、本来は芝山栄牧師を囲む会で やる上映だったんですが、準備がよくできていなかったもんで今日に伸びました。それゆえに皆様と一緒にね、見ることができるってことは、また喜ばしいことだと思います。よろしくお願いします。
他にございますでしょうか。聖句、あなた方は神と富とに仕えることはできない。ルカによる福音書16章13節より。祈祷課題です。就労者のために、秋の教会の活動と信仰生活のために。報告は以上です。 以上で主日礼拝終わります。